住所不定キャンパーの今夜の寝床が決まらないと。
皆さんこんばんは。住所不定キャンパーの今日の寝床が決まらないと、住所不定キャンパーの山健でございます。サクポンでございます。
僕の住所は東京です。
全然関係ないよそんなの。いやもう1週間ぐらい空いちゃったのかな。
寒い。
1週間どこじゃないな。
寒い、
皆さんどうですか。まあ、2月キャンプシーズン始まってないですけど始まってますよ皆さん。
皆さんは今これどこで聞いてるのかな。
みんなどこで聞いてるのかな。
車の中とか、まあ、電車の中
とか電車の中とかかな。みんなでもまああれだな、あったかいところでご飯食って寝るんだろう今日も。どうせみんなはなあ、ちょっとね思いのほかね寒くて結構散々ですね今日は。特に
今日は温泉行ったからな。
今日は温泉に行ってきまして、
別府温泉。
まあ前回が、霧島温泉に入ったあたりだから、高千穂登った後のラジオをやったね。
ラジオかな、決まらないとだったな。
決まらないとだった。まあ、そっからの流れだったんですけど。
ボツです。
あどうもこんばんは、今日もよろしくお願いします。ね、あの後、まあそのまま霧島連山の唐国岳、大波池を、登って、
お
で、もう寒いから
おい
もっと南に逃げようっつって、
おい、
で屋久島に行ってきたと。
はい。
で屋久島行って縄文杉行って、
はい、
海中温泉入って、
はい、
帰ってきたらやっぱり寒かったっていう感じになっております。そうですね。皆さんどんな一日を過ごしてたのかな、この10日間。毎日あったかいところだったんだろうな。いいな。ちょっとね山県がね今ねやさぐれてる感じかな寒すぎて。
髪薄いし。
いやー髪の話はすんなよもう山登るとか以外でも普通に頭寒いんだから参っちゃうよ、もうさすがに
参っちゃうな。
参っちゃうよ、
うん。
まあでもそんなこんなで、まあ今日は、大分県の、別府、
別府だね、
別府温泉に、
下加工キャンプ場、
下加工キャンプ、下加工キャンプ場、
下加工キャンプ場結構いいっすよ。
います。
安いし、オートキャンプできるし、
ね、
湖あるし、
まあ、湖のそばに張れるキャンプ場に来ておりまして、
いい。
まあ明日朝一から、どこだっけ、九十連山か、九十連山に登っていく予定でございます。
本当
一緒に行くでしょでそなんでいつもさ、なんか一緒に行くっつってんの俺だけ寂しい思いする人みたいになってんのちょっとさ、考えてもう少し俺の気持ち。
ええ
ー、じゃねえよ。
じゃあ行こうか
そうだね。じゃあ早速行きましょう。今回の、放送のテーマ、あなたのキャンプの楽しみ方を教えてくださいっていう形で、レスナーの皆さんには、募集をかけております。
第6回なんじゃないの。
それがね第6回だと思うじゃん。俺なんかね1個ミスっててね第7回だったんですよ。
でも第6回のテーマを募集しますってなってるね。
うん、大丈夫、いろいろ変えたから。
変えた、
変えてる、変えてる。早速なんだけど、まあその前にまあ僕らのキャンプの楽しみ方なんだろうなってちょっとお話ししていこうと思う。ミスターから行く？
僕行きますか？
うん、
直近で言うとこう温泉ですよね。
ああそうだね、う
ん。温泉をこう巡るためにキャンプをするっていうのもなんかおつなもんじゃない
か。おつなもんだね、そうだね。
うん、関東とかでもさ、こう那須の方で。
うん、
でもあのキャンプ場もあるし温泉街もあるし、
ねえあるね、全然あるよ、ね、
そういう楽しみ方も結構いいんじゃないのかなと思ったり思わなかったり思ったり
どっちなんだよまあでもあれですけどね、そう大体さキャンプ行くじゃん、
うん、
で、まあ、みんなやると思うけど、まあ、焚き火やるじゃん、
はあ、
すで、まあ、バーベキューやってもだよ、
うん、
すげえすすけるじゃん。
そうだね、
匂いが
すごくなる、
いぶされるじゃん
ね、
うん、ね、まあ、だからそれで後に入ってね、風呂入って帰ったら最高だからね。
あとやっぱこう、まあ、僕らも会社員やってた時に、うん、土日にキャンプするじゃないですか。
はいはい。
キャンプってすっげえ疲れるんだよね。
すっげえ疲れるね、超疲れる。実は、ね、
楽しいからさ疲れがこう 表面化しないけど。
そうだね。
気づかれてるじゃん。
そう、実はね。
でもうただでさえ平日一生懸命働いて、週末も迎えてるわけですよ。
うんうんうんうん、
それをこうキャンプ終わった後、日曜、
うん、
風呂入って、スファーってこう、すべてをもう洗い流して家に帰る感がいいですね。
そうね、そうね。うん、そうね。
いいですね。
まあだから、あれだよね、キャンプ場の近くの温泉に入る。
そうそうね。
うん、か。
もうキャンプ場に温泉があるの、本当もう、本当にもう行っちゃいいよね。
行っちゃいいね。そのまま入って帰れるから。
行っちゃいい
ね。まあ僕らが社会人時代に一番良かったのは、結局池袋のあの風呂でした。
いや、タイムズスパ、レッサの話だ。
レッサの話。あそこがなんやかんやで一番。
ラグジュアリー
な。ラグジュアリーな。1600円でしたっけ
?1600 円
とかね。まあ、まあ、ミスターの、まあ、楽しみ方は風呂に入るっていうところですね。はいはい、まあ今の旅でもお世話になってますから、温泉には。じゃあ私の
次の質問いきますか。
私のだよ。なんで食い気味にそうやって次の質問に行こうとするんだよ。俺の番があるんだ。
今日饒舌だね。
いるぞ。今日落ち込んでたからね。いいんですよ。まあでもなんだろうな。僕はあれかな。なんつうんだろう。あの、すげえ使いにくいキャンプ用品をめでる、
うん、
のが楽しいかな。
めでる。
めでる。世の中大体さ、各メーカーその便利なアイテムとかさ、
ですよね、
まあ、出すわけじゃん。
ジェットボイルとか便利だもんね。
ジェットボイルを使うことってそんなないけど、まあみんなわかんないかもしれないけど、うん、ジェットボイルはまあいいけどさ、うん、まあまあまあ、例えばさ、まあ、最近あのトランギアのアルコールバーナーとか買ったじゃないですか。であと
は
バイオライトの焚き火。
はいはいはい。
あるけど、ああいうさ、普通の人全然使わなくて、なんならよく考えたらすっげえ使いづらいな、これっていうのを、あえて使って、なんだよ、めんどくせえけど、かわいい名前はって言って、ふってなるのが好き。
っていう女子が好きなんだ。
違う、女子の話はしてねえ。なんで急に女子の話なんだ。大体誰が気になるんだよ、俺の好きな女子。
誰も気になるんだよ。
そういう言い方はするな、お前。まあそんな感じかな。まあ、温泉巡りとか、なんか、珍しいアイテム使うとか。あれが楽しいよね。まあだから、あとあれだ。あの、毎回毎回さ、うん、あの、新しいアイテム買ってって。
ああ、それ、超贅沢だね。
贅沢でしょ。
毎回キャンプのために新しいギアを買い足すっていう。
買い足す。
もうこれ、あの、奥さん、ブチ切れる。
ブチ切れるパターン。だからね、あの、こう何回かさ、ブログの方でもさ、うん、コメントもらってたりとかするんだけどさ。
はいはい、あるね、あるね。
あの、嫁に内緒で買っちゃいましたシリーズ。ね、みんなどんだけ内緒で買ってんだよっていう。
アマゾンから届きました
みたいな。届きましたみたいなあるけどさ。いや、大丈夫みんな。いや、もう、いや、全然嬉しいんだけど、俺らがね、レコメンドしての買ってくれるのはいいんだけど。みんな大丈夫かなって、うん、嫁と全面戦争になってないかなっていう。
大丈夫、
大丈夫。まあ最悪の時はあの山県呼んでくれれば土下座しに行くんで普通に、うんうんうん、俺の土下座ほど軽いものはないぞ。
結構エグいぞ。
エグいぞってどこの話してるの。また頭の話してる、
うん、ピカピカしてるから、
ピカピカしてるから。嫁さんもう目がくらむよ、まあいいんですよそんな話は。じゃあ、僕らのそこら辺の話をしたところで、リスナーの皆さんの楽しみ方をね、ちょっと紹介していこうと思ったんですけど。
焚き火多いのかな、やっぱ。
やっぱね、みんなね、同じ心にね、入っていくんだね。みんなね、焚き火を楽しんでるね。
そう。ああ。薪ストーブとかもいるね。うん、今時期だもんね。
そう。例えば、キャンプネーム、ガルボさん、25歳、男性の方、同い年、一つ下だ。
僕まだ25なんで。
まあ、そうなると本当に俺ら年違うみたいになっちゃうからやめろよ、そういう言い方。
え？
でも、まあ確かに。え？いや、26だよ。
嘘でしょ。
嘘じゃねえ。ここで嘘ついて、どうすんの？
その顔で。
そしたら俺、今まで2年間嘘つき続けてたじゃん。慌てたよ。ガルボさんは、ソロキャンプでとにかくだらける、焚き火または薪ストーブを囲んでまったり飲む。ほぼ一緒ですね、私とは。
だな。
うん。まあ、焚き火だよね。薪ストーブでも25歳で薪ストーブに当たってソロキャンプっていうのもまた同じ匂いがしますね。これ会社辞めちゃうんじゃないですか、キャンプやりたく
て。1年以上毎日拝見し、いつも同世代のお二人に力を持ってます。あざす。
ああ、いろいろね。そうですよ。
すごい。関東でのキャンプや仕事の予定があれば。
そうだね。あれがありがたいよ。
会いに来 ください。やった、
やったよ。あとは
ヤマケン友達少ないからそういうの嬉しいよね。
そういうのさ、みんなの前で言うんじゃないよなんで今これさ、まあ別にさ聞く聞かないは別にして、ある意味これ世界に放送されてるわけ
じゃん。そうかそうか。
そこにさ、俺の友達がいないとかいるとかさ、ちょっとさ考えてよ。
そうだな、
考えてよ。
すいません。
だってこれ彼女だって聞いてんだよ。
あ、そうか。
あ、なんだケンちゃんやっぱ友達いないんで、わーかれよってなったらどうするの考えろよお前少し。俺の気持ち。
そうだな、ちょっとヤマケンの気持ちを考えられてな。
そうだよ、
すまんな。
せっかく二人で旅してんだ、考えてくれよそこは。なんだよこの話は他に
誰とこだよ
あと、キャンプネームシュウ君、男性40歳の方、
はい、
ありがとうございます。彼はですね、目の前のバーナーでゆっくりと料理しつつお酒を飲むことですと。
お酒ね、
やっぱ酒だね。でもバーナーでゆっくり料理っていうのはいいね。
なんかいいね。
ね、
あえてゆっくりやる感じだ
もんね。ね、じっくりと。
いいですね。
そう。まあだからあれですよ。今九州にいるけど。
うん。
まあ芋出して
さ。ああ。
芋焼酎お湯割りつく。
最高だね。そのなんかもうずっとずっとあのケトルを温め続けるみたいな。
そうそうそうそう。最高だね。最高じゃん。
最高だね。
でおつまみとか作ってさ。あ、
最高だね。
食べながらやったら最高だよね。こういうやっぱ感じになるね、みんなね。
うん。焚き火？
焚き火、酒、ご飯。
飯だね。
そうだね。あとは、何度も、お便りいただいてます。南平さん、男性55歳の方、ありがとうございます。これこの人ミスターと一緒だわ。
お、
温泉観光地巡りの拠点としてキャンプを楽しんでるというところでございます。まあ他にも、炭火で焼いたり鍋をつついたり酒を飲みながらとい いう感じになっております。釣りキャンプもたまに
やってる
みたいですよ。まあよかった試しがないらしいんで頑張っていただきたいんですまあ俺と一緒ですよねこの辺はね。
そうだね、う
ん、俺も何回か釣りチャレンジしたけど、ね、まともにやれたことないから ね。なるほど、まあやっぱそうだね。ただね、思ったんですけど、うん、あの焚き火を楽しめる季節にはやっぱ限界があった最近思ったんだけど。
そうだね、まあスイートグラスとかにも行ってて、うん、もね、やっぱり焚き火ができるこう温度ってやっぱり、まあ、0度ぐらい
そうだね、
行ってもやっぱりマイナス 2、3度
ぐらいな。そうだからね、スイートグラスで前働いてたじゃない。で12月ぐらいさ、
ああ
ちょっともうこのままだと、ああ、なんかつまらんぞと、
うん、
ちょっと焚き火ぐらいをちょっとしたいなと思って、
はあはあ、
まあ、その何モノラルって焚き火台買ったから、
はいはいはい、
あれの何試しがてらやったんですよ、
はい、
もう5分で帰りたくて
5分でちゃかしたことや
でもなんか奈良巻きに火つけちゃったからさ
全然持っちゃうね、だいぶ持っちゃうね。
しかもその3本ぐらいぶ
っ飛んじゃうからさ、だいぶ持っちゃう
ね。俺やっぱりね、あれだね、寒すぎるときはやっぱ薪ストで、シェルターの中に薪ストを入れて
薪ストだね、
酒と料理楽しんで
最高だね。
それ以外の時期は焚き火とかいい
ね。
全然いい感じだと思います。まあそんな感じですかね、皆さんの、キャンプの楽しみ方。なんかもっともっと面白いのが、もっと面白いのもあったら、まあ、どんどん質問コーナーだかなんだかに書いていただけると、紹介させてもらおうかなと思います。
ザッ
ス。ザッス。じゃあ、まだまだ時間があるので、何でも質問コーナーの方に、つっていこうかな。
おいっ
す。じゃあ
行きますか。
最初こちらの方、
はい、
キャンプネーム、ピアノマンさん、男性28歳の方、ありがとうございます。
また年齢が近い、どうす
ね、これも前も1回いただいたかな。
お、
何でも質問コーナー、料理についてですが、何かおすすめのメニューってありますか。できればアルミホイルを使った料理があれば教えていただきたいと思います。あれじゃないですか、なんだっけ、ビーフストラガノフじゃなくて、なんだっけ、
ローストビーフ。
あ、ローストビーフ。
いや、これも確かにアルミホイル使うな、うん、
だからあれでも生地になってないんだよね、あれ牛の、書いてなかった。だあの牛のブロック肉を、
うん、ももだったかな、あれ、肩だっけな、
まあロースかな、
ロースか。
おう。まあ、を、フライパンとかスキレットで、表面、全部の表面焼いて、焼き締めんだよね。
いっちゃん簡単なのが、スキレットで表面、全部の表面をもう強火でガー焼いて、で、それをアルミホイルに包んで、で、そのアルミホイルを濡れ雑巾、ちょっと絞った濡れ雑巾でさらに包むと。
ね、濡れた布巾に包んで、
10分、15分置くと。
と、ちょうどよく中に火が入り、
じわじわじわじわ中に火が入っていき、完成すると。
で、そうだ、ローストビーフ。
ローストビーフ。
これ結構簡単だよ、
ね。超簡単
です。簡単なありにすげえ人に、うわー、やるじゃんって言われる。うん、そう。ミスターがよく女の子連れてきた時にドヤ顔するんですよね。
まあ、稲垣さんが教えてくれたんだけど。
そうだな、稲垣さんが俺らにドヤ顔したやつ。
そうだな、ドヤーって。
そんなドヤ顔しなくてもいいんですけど、みたいな。
ドヤあったけど。お前ら知らんやろって言った。
ね。まあ、あとは何だろう。まあ、まあ、毎回毎回言ってるのはアヒージョだけどね。
でも、まあ、アルミホイルを使ったって感じだから。
あ、そうか。
こう、エリン、いや、キノコ系ですよね。エリンギの、まあ、ホイル焼きだよね、やっぱ。
そうだね。
エリンギと、ベーコン入れて。
そうだね。で、ホイル焼きして、バターと醤油かけて食べるみたいな。
エリンギ、えのき、ベーコン、玉ねぎあたりをこう入れて、包むじゃないですか。
包みますね。
で、
ね、
できればね、二重にした方が焦げない。
そうだね、焦げやすいからね。
で、バターと醤油は後入れ。
そうだね。
またね、焦げちゃうんで。
焦げるね。
うん、
平気で焦げるよね。
そうそう、やっぱいいっすね。
ね。
また、あの、ムニエルとかもね。
ああ、そうだね。
鮭ね。鮭ね。
鮭。鮭。下に玉ねぎ敷いて。
サーモン。パプリカとか
鮭入れて。パプリカとか、あとしめじ入れて。
給食で出てきたもん。
なんかすっげえ一気にキャンプ料理からグレード下がった気がするけど、そういうこと言って大丈夫。あいつら大丈夫かなって、大丈夫。
大丈夫。
大丈夫か、そうか。こんな感じでございます。
あと、武田バーベキューのアルミホイルレシピは結構参考になるからね。
あ、そうだね。まさかのバーベキューしかしない芸人さんだよね、武田バーベキューって。
そんなことない。
そんなことないの。
キャンプとか燻製もやるって書いてあった。
俺が言ってるのはなんかあのお笑い的な
そういうこと、
うん、意味でさ
あ、うん、そうね、
うん、武田バーベキューって方がそのアルミホイルのレシピを書いた本を出してらっしゃるんですけど、
きっと参考になる。
うん、それも結構面白いんで。
あ、ね、あ、そうそう、あとそれ、リンゴ？リンゴ焼いてた。
あ、焼きリンゴ。
うん、やってた。
それまたあれでしょ、女子モテバーベキューみたいな、そういうくだりでしょ。
そうそうそう。
羨ましいな。うん。まあ結構、そちらを読んでいただけると、おすすめいいかと思います。あんま役に立てずに、すいませんでした。なんかすいませんでした、本当に。
なんかさせん。
はい。あ、じゃあこの方先に行っちゃうか。キャンプデームタッシャンさん、男性39歳の方、ありがとうございます。キャンプでの大型犬の簡単な計量方法、やんちゃすぎて困るんですということです。これね、残念ながら我々があんまり犬に詳しくないのって、
毎日犬みたいな山犬と一緒にいますけど、もうどうしようもないですからね。
なんだろう、普通に悪口言われてるのか。それ犬に失礼じゃない？それ大丈夫？
あ、そうだな、
大丈夫。
やばいやばいやばい。テルさんに怒られる。
テルさんに怒られる。いや、そうじゃねえだろ。俺の気持ち考えろ。喧嘩してみたいになっちゃう。自分で言っといて
なんだけど。なんかあれかな、心配されるやつかな。
これ多分終わった後いろいろ心配されるやつ
だ。山犬と昨今って実は
なんか悪いんだよ、ね、可能性ある、
うん。割と日常茶飯事の会話だね。
そうだね。大体こんな会話しかしてない。いいんだよ。ほら、質問に戻るけど。
そうせ
ん。まあ、その、僕らあんまりちょっと詳しくないんですけど、あれ、栃木県にある、オーキャン宝島さんっていうキャンプ場があるんですけど、
はい、
そこの、若旦那、テルさん。
テルちゃん。
テルちゃんっていう方がいらっしゃるんですけど、その人がね、もう、まあ、犬好き。
テルさん、本当に犬大好きだね。
ね。もうなんかたまにね、こう会話するじゃん。
うん、
で、何々の研修の何々が何々でどうどうどうみたいな、何を言ってんだこいつはみたいな状況になるわけですよ。っていうぐらいには犬がすごい好きで、だからそこら辺のね、あの情報っていうのはね、彼すごい持ってると思うんですよ、ね、だから一回 まあ機会があればオーキャン宝島に一回行ってもらって、もうてるちゃんに、住所不定キャンパーのバカが、なんかてるちゃんに聞けって言ってたって言ってみるといいと思います。これ、他力本がその2、武田バーベキューに続き、てるちゃんに聞け。
よし。
以上でございます。
よし
よしよし。こんなんでいいんかね。じゃあまだちょっと時間あるから。じゃあ先にこっち行きましょうか。
Yes.
キャンプタイム森健さん、男性40歳の方でございます。ありがとうございます。キャンプ場で焚き火をするとき、薪はキャンプ場に落ちてる木を拾ってやってるのですが、うん、これってマナー違反なんでしょうか。
いいんじゃないですか。
もう多分大丈夫だと思う。
ダメっていうとこはないよね、ほぼ。いや、そのなんかこう、落ちてない木を時々パキッてやってる
人いるけどね。
いなくはない。時々いるじゃん。
いる。
いたり、まあ、できればその下に植物があんのに入ってほしくないなっていうところに入ってっちゃってみたいな人は時々いるけどね。そういうのがなければ、全然いいんじゃないですかね。
そうだね。まあだから、まあ生えてる木から折るとか、まあ、ナタ使ってそういうところからこう勝手に枝打ちして持ってきちゃうとか。は、まあ、基本やっぱり NG ですよね、それであれば、であとは落ちてる枝だったら多分使う分にはいいと思うんだけど、今ミスターが言ったみたいに、まあ、例えば花壇があるとかさ、例えばなんか育ててるとかさ、そういうところにズカズカ入ってって拾ってくるのは多分やめといた方がいいんじゃないかなっていう感じかな。まああと一番いいのは最初に聞いちゃうことだよね。凝ってる枝って拾ってもいいですかみたいな、焚き付けに使ってもいいですかみたいな、
全然いいよ。むしろ処理するのめんどくさいからやってって多分みんな言うよ
ね。みんな言うね、
キャンプ場の、
俺らが知ってるオーナーは大概言う気がするね。
全然もしてもして、
もしてもしてってなる気がするね。ので、まああまりそんなに気にしなくてもいいかと思います、
優しいっすね。
優しいね。そう、この間のね、その何、焚き火の煙が、
ああね、
隣の人に迷惑なんじゃないっていう質問をいただいたんですけど、みんな優しいよね。
愛があるな。
愛があるよ。やっぱキャンプ場ってこう、キャンプってこうだな。人の
平和で
成り立ってるよ。
平和だ。
いい世の中だ。
平和だ。
あ。じゃあ最後、キャンプネームしゅうくんさん、40歳男性の方、ありがとうございます。ブログでペグのことが書かれていますが、ペグを打つときに地面の下にでっかい石があるとき、ペグが入らないときってどうすればいいんでしょうか。せっかくテント設営したのにまた場所変えたりとか結構面倒だと。で、例えばよくキャンプする人っていろいろな長さのペグで土の中を回避したり、土の中の石か回避したりしてるんでしょうか、ということなんだけども。
そうだね。
もうね、もうこの石を回避する方法って俺ないと思うんだよね。もう溶かすしかないと思うんだよね。
そうやな。
面倒だけど、俺らも結構あったじゃん。普通に会社員時代にやってた時、なんかテントの場所ずらしたりとかさ、っていう風にやっぱ対応するしかないんじゃねえかなと思うんだよね。
か、まあ打ち込む角度をちょっと変えちゃっても。
ああ、そうだね。
いいんじゃない。別に確かにこう正式なっていうか、教科書通りで言うとこう60度ぐらいでこう斜めにテントに向かって刺すみたいな、
刺すみたいなあるけどね。
で、別に四隅のうちの1個がちょっと角度がおかしかったり、ここが変なあっちゃん向いてても、まあまあまあ、そうまあまあ、そんなに言うてもね、ことが大きくなるようなことないし、確かにそのベテランキャンパーさんはソリッドステグ、スノーピークのめっちゃ強いペグを、長いタイプと短いタイプと使い分けたり、ね、何本も持ってる人もやっぱいるから、使い分けてるっちゃ使い分けてるんですけどね。
まあね、なかなかそこまでアイテムを買い揃えるっていうのもね、難しい部分もあるから、まあそうか。
例えばその、そうだね、ソリッドステグを使わないんであったら、例えばこういつも1本しかペグを打ってないところを、こう角度を変えたらちょっと強度が不安だなと思ったら、こうダブルでクロスして入れたり、
ね、クロスさせるようにね、するとか、
そういう感じで全然大丈夫なんじゃないかな。
なるほど。
ってちょっと思いました。まあそうだね、一番手っ取り早いのはやっぱソリッドステークを使うことです
ね。使うこと、そうだね。
最強ですからね、あれね。
ね、コンクリ打ち抜くからな。
すげえな、あれな。
意味不明だよね、普通に考えると。まあまあまあ。まあね、石、土の中の分かんねえからな。
そうなんだよね。で、またこういうのってさ、うん、あの四隅の一番最後に。
そう、うわ、うわお前いたんかみたいな状況になるからね。そうそうそう、これで最後の一本だとか
作ってて。そうね。カッカッカンみたいな。
みたいな。入んねえっつって。だからパティあるから、ね。まあまあ、じゃあそんな感じでいいのかな？
いいですかね。
うん。で、ございます。ありがとうございました、皆さん。じゃあね、あとね、もう5分切ったんですよ。なので、じゃあ最後に何かご意見、ご要望あれば、お書きくださいっつって。
うん。お願いした。泣いちゃうやつがあったな。
一件ね、あったんですよ。さっきのあの、ワンちゃんの。
タッシャンさん。
タッシャンさんからね、ヤマケンさんの顔芸か、うん。顔芸と文章力のコラボで、破壊力半端ない。半端ないって俺の。
半端ないって。
ねえ。
ほら、その他何かあれば、ご意見、ご要望等などお書きくださいってこれだもんね。ね、
これが、このコメント書きますから。
素晴らしい。
もうよほど俺の顔面で、
もう俺の顔面がもうハマってんだ
ろ、ね、ハマっちゃったんだろ、ね、いやこれありがたいばっかりですよ。
壺に入ったんだろうね、ヤマケンの顔面が。
いやね、これでね、いやもうほんとなんかもうちょっとってなったんだったら俺は多分うっかり死んでる。ヤマケンの顔面はつまらないですっていう話になったら
それやばいね。
俺はうっかり死んでる。
こんだけ顔面出しててね、うん、
しかももう1年ぐらいじゃないですか、顔面出す
よ、ね、
そうね、1年からね、そう1年顔を出すに出して1年経ってからちょっとヤマケンさんの顔面はちょっと面白くないですって言われたら俺はもうそのまま土に帰りますよ。
そうだな、
うん、大地に帰っていきます。でもこれありがたいお言葉ですわ。
ねえ、これはすごい励みになるね。励みにね、
ハゲだけにな。なんでいいタイミングで音楽も消えるの。え、こんなことある。何これ、お前ひどい話だよ。なんだこれ、
今のすごいね。
すごいね今。あとは
およっ、
そうだね、さっきのミスチラッと言ったけど、まあ、ガルボさん、
はいはい、
1年以上拝見、毎日拝見し、いつも同世代のお二人に力をもらっています。
やった
ぜ。関東でのキャンプや、仕事の予定があれば早めに更新してもらったら一度会いに行きたいと考えています。
やったぜ。
おー、ありがとうございます。
こういうのいいね、
こういうのいいね。いや最近さ、ヤマケンだからさすがに3年目はやばいっつって、
うん、
ブログ毎日更新してるじゃないですか。そうなるとこうちょっとやっぱこういう言葉もらうとすごい頑張れるね。
涙ちょちょ切れちゃう、
ちょちょ切れちゃう、うん、まあ今日結構落ち込んだからいろいろあって
あれだね。あ、そうです、夏休みはマンボウにいるから、
あ、
ね、もし関東、うん、関東だもんね、この関東でのキャンプや
とか、ね、そうだね、
千葉県のね、うん、マンボウとか、
うん、
まあ、あれだね、こう、オンシーズンになったら、週末はどこにいるのかを、
ね、オープンしするようにしようか。
ね、早めに早めに、
はい、
オープンしたら、
そうだね。
皆さんと会えるかなと思いますね。うん、
じゃあ、まあ、あれだね、そうだね、
うん、
4月以降の予定は、まあ、なるべく早めに、週末は、ブログで告知していこうと思うので。
大体、スイートグラスか、サンタヒルズか、マンボウか、赤城山か。大きなあたりにいるか。
結構選択肢あるね。まあでも関東近隣にいるかと思いますので、もし皆さんも、俺らにお会いしていただけるんだったらお会いしたいなと思いますので、その辺よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ、残り30秒になりましたので、なんかミスは最後に言うことある？
今日も頑張って寝ま
ー
す。
あーす、今日もマイナス6度かな。じゃあ今日もありがとうございました皆さん。
明日も自然と遊ぶぜ。
山登ってきます。じゃあまた次回の放送でお会いしましょう。
さようなら、
さようなら。